あらゆる良い活動を行う用意が完全に整いました。日本語の新世界訳聖書改訂版が発表される。2019年4月13日、神戸市のノエビアスタジアム神戸で、エホバの証人の統治隊のスティーブン・レッドが、日本語の新世界訳聖書改訂版を発表しました。メイン会場に加え、当日と翌日に、日本各地の様々な会場でこの発表を聞いた22万人を超える人たちが胸を躍らせました。日本のエホバの証人が全巻揃った新世界訳を最初に受け取ったのは、1982年のことでした。客中、クリスチャン・ギリシャ語聖書、新世界訳の日本語版は、1973年に発表されました。客中、終わり。日本語の新世界訳は、これまで合計560万部発行され、全世界で21万人余りいる日本語を話すエホバの証人に活用されてきました。では、なぜ新世界訳は改訂されたのでしょうか。どんな人たちが改訂作業を行いましたか。改訂された新世界訳が正確だと言えるのはなぜですか。今回の改訂版の特色は、クリスチャンが十分な能力を持ち、あらゆる良い活動を行う用意を完全に整える上で、どのように役立つでしょうか。テモテ第二、三章十六、十七節。なぜ改訂されたのか。言葉は時代とともに変わっていくので、聖書の訳を改訂する必要が生じます。古い言葉が使われていると、内容を十分に理解するのが難しいからです。エホバ神はもともと、人々が普段使っている理解しやすい言語で聖書の各章を記させました。そのことを念頭に置きながら、新世界訳聖書翻訳委員会は、2013年10月に英語の新世界訳改訂版を発表しました。その前書きにはこうあります。目指したのは、原文に忠実であるだけでなく、わかりやすく読みやすい翻訳にすることです。以前の新世界訳日本語版は、1984年に発行された新世界訳聖書参照資料付き英語版に基づくものでした。改訂された新世界訳日本語版は、最新の英語版の数多くの変更点を反映しており、表現も見直されて読みやすくなっています。加えて、英語の新世界訳が最初に発表されて以来、聖書の言語であるヘブライ語、アラム語、ギリシャ語を理解する面で大きな進歩が見られています。新世界訳が最初に発行された後に発見された聖書写本もあり、そうした写本によって、聖書翻訳者は聖書の原文がどうなっていたかを見定めることができます。それで、学者たちがこうだったであろうと考える原文を忠実に表現するために変更された箇所もあります。例えば、いくつかの写本によると、マタイ7章13節は、狭い門を通って入りなさい。滅びに至る門は広くてその道は広々としており、となります。新世界訳のこれまでの版では、この後者の門は含められていませんでしたが、写本の研究が進み、原文に門があったことが確かめられたため改訂版には含められています。同様の工程がいくつもなされていますが、どれも軽微なもので、神の言葉の基本的な内容は変わっていません。神の名前、エホバが聖書本文にあるべき箇所も新たに6つ見つかりました。裁き人19章18節、サムエル第一2章25節、6章3節、10章26節、23章14、16節です。それで、最新の新世界訳には、神の名エホバが7216回出ており、そのうちの237回はギリシャ語聖書にあります。発行者は誰か？新世界訳は、エホバの証人の法人である、物見の塔聖書冊子協会により発行されています。エホバの証人は、100年以上にわたって世界中で聖書を頒布してきました。新世界訳の最初の英語版は、1950年から1960年にかけて、新世界訳聖書翻訳委員会により発表されました。委員会のメンバーは決して名声を求めようとせず、死後も名前が伏せて置かれることを望みました。コリント第一、10章31節。2008年、 エホバの証人の統治体により、新たにクリスチャン男子の一団が、新世界訳聖書翻訳委員会として任命され、直ちに英語訳の改訂作業に取り掛かりました。同委員会は、初版の発表以来どのように英語が変化してきたかを検討しました。また、新世界訳が120余りの言語に訳される過程で、世界中の翻訳者から寄せられた7万以上の質問に対する回答も参考にしました。日本語版の改訂はどのように進められたか。まず、熱心なクリスチャンたちが翻訳チームで働くよう任命されました。バランスの取れた質の高い翻訳を行うには、翻訳者が個々で作業するよりもチームで働いた方が良いということが実証されています。格言11章14節。チームのメンバーは皆、エホバの証人の出版物を翻訳してきた人たちです。そして、改訂を行うにあたって、聖書翻訳の基本原則や、特別に開発されたコンピュータープログラムの使い方に関する講習を十分に受けました。翻訳者たちは、コンピューターを活用して聖書の言葉を分析しながら改訂作業を進めました。米国ニューヨーク州の世界本部にある翻訳サービス部門の支援も受けました。エホバの証人の統治体は、世界各地の聖書翻訳を見守り、執筆委員会を通して必要な指示を与えます。では、実際の作業はどのように行われたのでしょうか。聖書翻訳チームは次のような指針を与えられています。1、正確でなおかつ一般の人にわかりやすく。2、主な訳語が一貫していて。3、可能な限り時義的な聖書にすることです。どのようにこうした目標を達成するのでしょうか。今回発表された聖書について考えてみましょう。翻訳チームはまず、以前の新世界訳の日本語訳の表現を再考しました。ワッチタワートランスレーションシステムというコンピュータープログラムは、聖書中の関連表現や同義語を表示してくれます。また、言語のギリシャ語やヘブライ語の言葉も表示できるので、翻訳者はそれらの言葉が他の文脈でどのように訳されているかを調べることができます。こうした機能は、日本語訳を再考する上でとても役立ちました。表現の分析に加え、翻訳チームは聖句を節ごとに見直して、自然でわかりやすい訳になるよう心がけました。翻訳は、単に語句を置き換えれば良いというものではありません。それぞれの文脈で、日本語訳の表現が聖書の考えを正しく伝えているかどうかを確かめるために多大の努力が払われます。改訂版を読むなら、たくさんの労力が費やされたことがわかるでしょう。新世界訳日本語版は、神の言葉の原文を忠実に訳しているだけでなく、わかりやすく読みやすい聖書です。脚注。日本語版で工夫された点については、新世界訳の付録 A2 をご覧ください。脚注終わり。新世界訳聖書を読んで調べてみるのはいかがですか？エホバの証人のウェブサイトや JW ライブラリーアプリで読むこともできますし、お近くのエホバの証人から印刷版を受け取ることもできます。神の言葉の正確な日本語訳をぜひお読みください。新世界訳改訂版の特色。初めて聖書を読む方へ。聖書の基本的な教えに関する20の質問と、それに答える聖句が挙げられています。概要。聖書の各書の最初にその書の内容がまとめられており、どこに何が書かれているかを見つけやすくなっています。以前の版の各ページにあった上部欄外見出しに変わるものです。欄外参照聖句。宣教で役立つ聖句が厳選されました。脚注。別の訳や直訳、参考情報などが載っています。聖書極作印。伝道したり、教えたりする際に役立つ語句だけが載せられるようになりました。聖書用語集。聖書に出てくる数百の言葉が簡潔に説明されています。付録 A。今回の改訂版の文体や語彙の変更、神の名前の扱いなどが取り上げられています。付録 B。フルカラーのセクションが15あり、地図や図解が含まれています。